今日も罪悪ですね、についてお話をしたいと思います。まあ復習ですけど、由意識はだいぶ理解できました？皆さん、由意識。由意識について。ね、由意識を正しく理解するっていうことが、まあ仏教を理解するっていうことになります、ね、で由意識っていうのは言葉の意味を説明しますと、私たちが見ている世界っていうのはただ心の変化でしかないってことなんです。心に映るテレビの画像みたいなものなんですね。その心に映る映像がこう刹那滅っていうふうに言いましてね、こうパッと現れてパッと消えるんです。
すごい
刹那滅、
すごい速さでね、
はい、そう
心ってコロコロ変わってるもんね。
心がコロコロ変わってるっていうか、その見えている世界ってことです。この見えている世界がこう刹那滅、パッパパッパパッと現れてパッと消えて、パッと現れてパッと消えて、パッと現れてパッと消えると、これが私たちの心なんです。それがものすごい勢いで変わっているので、続いているように見えるだけなんです。
起きてることはもうパッパッパッパッとその瞬間瞬間で
変わってるっていう。そう
で、それが続いてるっていう。
そうだから、その一瞬一瞬が荒屋敷の中に収まっているんです。だからここに物があるだけで、一瞬一瞬刹那滅で心が起きて、そして荒屋敷の中に収まっていくんですよ。
すごい勢いで。
そうだから、物がここにあるだけで、荒屋敷の中にこの物に対するいろんな思いが全部収まっていくんですよ。これを仏教で五運っていうふうに言うんですね。五運と。五運っていうのは色運、純、宗運、陽運、色運、
青は色薄いですか？
薄くなりましたね。五運というのは、色運、純運、宗運、陽運、色運ですね。まず最初の色運というのは、まあ、目で見たもの、この世界で、まあ、見たものや感じたものですね。まあ、一番私たちは見ているっていうね、この世界にとらわれてますから、目で見たもの、これが色運ですね。それを見て、あ、これはこういうものだと判断する、これが純。例えば朝起きておはようって言った、相手が無言で去っていった、無言で去っていったっていうのが色運。見た、それを見て無視されたと思った、そう、どう思ったか、これが純。どう受け取ったかってことです、ね。よくね、鹿の話をしますけど、手を打つとですね、鹿は驚き、ウォアヨルと。 茶店の女中は返事する。その音は一つなんですよ。だけどその鹿はその音を聞いて、漁師が鉄砲を撃ったんじゃないかと思った。これが呪運。音は色運。それをどのように受け取るか、これが呪運。どう受け取るかっていうのは自由に受け取るわけじゃなくて、荒屋敷の中にこの色ね、色運のこの最後の色運の色っていうのは荒屋敷のことです。荒屋敷の中に収まっているものでしか見えないというか、その受け取らないわけです。だから荒屋敷に収まっているものを通して私たちは世界を見ているっていうことです。わかりやすく言えばメガネですね。青色のメガネをしたら世界が青色に見える。赤色のメガネをしたら赤色に見える。黄色のメガネをしたら黄色に見える。ですね。世界が赤色に見えたからといってですね、実際赤じゃないわけですよ。メガネが赤色に染まっているだけかもしれない。
赤に染めてるのが荒屋敷なんですね。
そう。そうそうそうそうそう、赤に染めているものが荒屋敷の中に収まっている業なんです。
青の人は青に、
そう、青の人は青に見える、黄色の人は黄色に見える。自分その荒屋敷に収まったものに応じて世界が見える。世界が見えるっていうのは実際こう見えているものではなくて、その見えているものをどう判断するか、こっちなんです、ね、だから荒屋敷に収まっているもので世界が見えますよっていうと、こう物理的なものが見えるような気がする。そうじゃなくて、この物理的なものを通してどう受け取るかっていうのが荒屋敷で決まるってことです。
不平不満の種がこういっぱいある人は何を見ても不平不満の、
いや不平不満というか、まあ、まずですね、例えば、うん、先ほどの話ならば、うん、挨拶をしました、無言で去っていった、うん、あ、この人は私のことを無視しているんだとこう思うのが自分なの、うん、ね、無視しているかどうかっていうのはこの人に聞かないとわからないですよ ね、うん、ね、だけど無視しているように見えるんです。なぜ見えるのか、それは荒屋敷の中に、そう、無視するという業が収まっているからなんです、ね、だから無視されたと思って今度は腹を立てる。腹を立てるのが騒運。無視されたと思って腹を立てるんですよ。でも実際は無視していないかもしれないんです。だけど私の目から見たらこの人は無視しているように思うわけです。これが有意識の世界なんですよ。つまり決めつけているわけですね。この人はきっと私のことを無視しているに違いない。なぜならそのように見えるから。だから私はこの人に対して、ふんって無視したんだ、ね、そう思っただけじゃなくて実際に行動に移した。相手が話しかけてきたら、ってやって、なんていうんですかね、返事をしないようにした。そうやってやったものすべてが荒屋敷の中に収まるんです。
だからふんってやったら今度相手の子宮に
そう、ふんってやったら、つまり自分の騒運、やったことが今度自分、相手の姿に映って見えるんです。こういうことです、ね、自分がやると 相手もやっているように見える。これが順運と相運ってことなんです。だから相手の姿を通して相手がこういうふうにやっているに違いないっていうのは、私が実際にやっていることが相手に映って見えてるだけなんです。そう、だから私が何かを見て責めたら、その相手の姿を通して私を責めているように映るんです、ね、相手を思い通りにですね、縛ったら、相手の姿を通して縛られているように感じるわけです。私が相手に対して見下したら、相手の姿を通して見下されているように感じるわけです。で、これは荒屋敷の中に収まっているものを通して起きるので、頭でそう思わないようにしよう、思わないようにしようと思っても縁がやってくると起きるんです。つまり自由意志じゃないんですよ。私の自由意志で決まるわけじゃない。自由意志っていうのは自分の意志で、起こさないようにしようと思ったら起こさなくて済むっていうものじゃなくて、荒屋敷の中に収まっているものを通してポーンって吹き上がっていくんです。
理性でコントロールできるものではない。
そうそうそうそう。だからこれが荒屋敷の中に収まってて感情を司っているので、だから縁がやってくると自分の荒屋敷の中に収まっているものを通して自分見えるし、そう思ってしまう。そう見えるし、そう思ってしまう。これはもう止められない。ここに合力というものがかかっているわけ。合の力ってことですね。ね、合力。合力っていうのは、そういう縁がやってきたときに、式運ですね、縁がやってきたときにそうなんだと思ってしまうし、ね、そしてそれに対して何らかの反応してしまう。バカじゃないのとかね、っていうような感じで反応してしまう。
即反応しちゃう。
そうそうそうそう。これが止められない力なんですよ。止められない力。縁がやってくるともうそういうふうに見えちゃうし、思ってしまう。どんなにダメだダメだダメだと頭で思っていても縁がやってくると思ってしまう。もう止められない。それがこの合力って言われて、大蔵百頭よりも強い力で起こしてしまうんです。だから自分の理性とかは関係ない。そう思ってしまうっていうのは、そう思ってしまうし、そう見えてしまうっていうのは、もうどんなに自分の意思でこう思っちゃダメだ、思っちゃダメだ、思っちゃダメだ、責めちゃダメだ、責めちゃダメだ、責めちゃダメだ、責めちゃダメだ、うわーって感じ、責めてしまっているわけです。
合力が感情なんだね。
そう、合力が感情。だから頭でどんなにダメだダメだダメだって分かっていても、ね、理性なんていうんですかね、例えばその欲がね、いつも欲を起こしているような人はですよ、頭でそんなもうお酒なんで飲んじゃダメだ飲んじゃダメだ飲んじゃダメだ飲んじゃダメだ飲んじゃダメだ飲んじゃ飲んじゃ飲んじゃ飲んじゃね、だからもうお酒というものをこれ実際見なくても頭で想像しちゃっただけで子宮ですから、想像した、ああ飲みたい飲みたいね、酒があったら幸せだ、ああ飲みたい飲みたい飲みたい飲みたいっていうのがあって、ああ飲んじゃダメだ、行運は起こさないようにしよう、飲んじゃダメだ、の飲んじゃ飲んじゃ飲みたいってね、飲んじゃダメだって言って実際飲まなくても、飲みたい飲みたい飲みたい飲みたいっていうのは荒屋敷の中に蓄積されていて、でそして合力がどんどんと強くなっていくわけです。切な滅ですか、思っている分だけ 荒屋敷の中に収まっていきます。
荒屋敷山ほど膨れるんでしょう。
荒屋敷はですね、あの山ほどは膨れないんです。なぜなら過去に入ったものは抜けていくからです。いっぱいにはならない。抜けていくから。はい。
次から次へ入
る。次から次へと入る。
次から次へ抜け
ていく。そうそうそうそうそう。はい。だから100年も200年も前の棒が荒屋敷の中に収まっているということはないです。ただ私たちは、我というものがあるんですね。我っていうのは何かって言ったら、荒屋敷に執着する心なんですよ。つまり私はこういう人間だって思ったら、そのこういう人間になるようになるように、荒屋敷の中に入れるものを同じものにするんです。だから私たちは無意識のうちにグーゴーの人に近づくんです。なぜグーゴーの人に近づけば、私の荒屋敷の中に収まっているものが変わらないから。つまり荒屋敷の中に収まっているものによって自分が生み出されていますので、この自分を固定しようとする働きがあるんです。私たちには。
それがマナ式の働き。
マナ式っていうのは、見ている世界を現実の世界だと思わせる心。私たちのこの我っていうのは不安ですね。私とは一体何者かわからないっていう無明っていうのがあるんですね。私とは一体何者かわからないから、じゃあ私はこういうものだっていうふうに固定しようとする。それが我。例えば人間だってなったら人間だ人間だっていうふうになるし、男だったら男だ男だっていうふうにはなる。そして荒屋敷の中に収まる、収めていくものを固定していくんです。自分の中で。
安定するように。
そう。だから、本当は私っていうのは、ものすごく、なんていうの、変わりやすいものなんですよ。ね、変わりやすいもの。だから、その自分の生きている環境を変えたり、自分の接している人を変えていけば、見ているものが変わりますし、思っているものが変わるから、自分っていうのはどんどん変わっていくんです。ね、いい意味でも悪い意味でも簡単に変えられる。ところが我がある。つまり私というものが極端に変わってしまうと不安になるんです。例えば皆さん仏法を聞いている。ね、例えば苦しんでいる。業を抱えていたとして、聴聞によってね、ものすごく汚れを取って清らかな業に変えたとします。だけど寺はてるてるみちみち曇ると、家に着いたら雨風だって感じで、なんとかして元の業に戻そうとするんです。そう、変わるのが、まあ、苦しいというか不安なんですね。
綺麗なのに変わるのに、
そう、いいものに変えたとしても、私たちはいいものよりふるさとがね、誰にもってね、ふるさとがあるってね、ふるさとがあるってね、そのいい人間になるよりも悪い人間であってもいいから、自分が変わりたくないっていうのがあるんです。その元の自分っていうものに執着する心がある。それがたとえ苦しみを生み出すような業であったとしても、不幸になるような業であったとしても、今っていうものに執着する心があるんですよ。だから荒屋敷の中に収まっている業をなるべく今と未来を変えないようにしようとするんです、ね、私たちの心っていうのは、この五運を通してわかるように、心と世界っていうのが密接に関係してるわけです。心とね、私たちの身の回りの環境。環境から心が生み出されていくわけ。ね、今、五運っていうの話はそういうことです。環境を通して思ったことや感じたことが今の私を生み出していく。そして、 私の心を一致するために心と同じ世界を作り上げる。荒屋敷と同じ世界を作り上げる。だから私たちは自分と同じ業の人しか付き合えない。安定するから。そして自分と同じ業のものを集めてくる。だからその人の心を知りたければその人の部屋を見ればいいです。その人の部屋は常にその人の心を一致するために何ですか、心の状態のままにしてあるんです。だから心がぐちゃぐちゃな人はね、部屋もぐちゃぐちゃなんです、ね、そして部屋をきれいにすると気持ち悪くなる。なぜならば自分の心がまともになっていくからです。心がまともになることはいいことなんですけど、変化するんです、私の心が。だから変化したくないから、だからもうなんていうんですかね、こう自分とそのぐちゃぐちゃな部屋を維持しようとするわけ。そのぐちゃぐちゃな部屋が自分の心そのものなんですね。そしてそのぐちゃぐちゃな部屋と同じようになるように、同じような人と付き合う。自分の業が変わらないように。
変化しない。じゃあいつまで経っても変われない。
そう。逆に言うと、ちょっと気持ち悪くても環境を変えてしまえば、心はそれによって変わっていってしまうんです。
慣れる。
そうそう。最初は苦しいけど、だんだんと慣れていってしまうんです。その環境に。
いい方にも悪い方にもなれる。
そう、いい方にも悪い方にもなります。だから環境がぐちゃぐちゃな状態にすれば、その人の心はぐちゃぐちゃにできますし、その人の環境をきれいにしてあげれば、その人の心はきれいになってきます。
よくあの癖つけるっていう人がいるけど、
そう癖がつくんですよ。私たちはガーっていうのがあって固定しようと思うので、それがいい意味でも悪い意味でも固定してしまう、ね、それは私っていうもの、まあ、無明があるからね、私っていうものは何者かわからないから、だから私たちはこの荒屋敷というものに執着するんです、ね、私たちは一体、なんていうんですかね、自分は何者か知りたい、何者か分からないと不安だ。じゃあ自分って一体何者か、一番もう確実なものが荒屋敷なわけです。だから私たちはこの荒屋敷にぐっと執着して、そして荒屋敷っていうのは、これはもう中に何を入れるかっていうことによって変わっていくわけですよ。見える世界が、私というものが変わっていくわけです。だから本当は私っていうのは無我なんです。荒屋敷が私だから無我なんです。つまり私っていうものを定義できない、ね、だって荒屋敷の中に入れるものによって私っていうのは変わるから、ね、私っていうものがないわけじゃないんですよ。私っていうものを定義できない。私ってのはこういうものだ。例えば私ってのは悪人だっていうことも言えない。逆に善人だっていうことも言えない。私っていうのはその悪人の業、悪業や善業を収める器そのものが私なんです。
荒屋敷そのものが私だっていうことも言える。
そう、荒屋敷そのものが私であり、そして荒屋敷そのものは善でも悪でもない。私っていうものは一体何者かって言ったら、善人でもなければ悪人でもないんです。
悪いことをした人は、その悪いことをする縁にあってしまったから悪いこと
をする。悪いことをする人は荒屋敷の中に悪い業が収まっているから、だから今は悪人なんです。
どっかでその業を受け取ってしまった。
どっかでその業を受け取ってしまったというか、その業を自分で作ったわけですよ。 これね。
ものを見たとき。
そうそうそうそう。今分かっていただきたいのは、私っていうものは善人でも悪人でもなる可能性のある存在なんです。だから私っていうのは仏性があるとも言えるわけですよ。仏性っていうのは仏になる可能性ってことです。
仏に合ってればなれる
よね。その仏に合ってればっていうか、この荒屋敷の中に仏の業が収まっていれば、ね、仏になれるし、悪人の業が収まっていれば地獄に落ちることもできると。
悪縁には慎みて遠ざかれっていうのは、その
恩が悪縁っていうのは結局悪業を作るような縁ってことで、うん、悪業を作るような縁が自分の周りにあると、どんどん悪業を作って、うん、荒屋敷の中に悪業が収まって、うん、悪人に自分を変えていくわけです。で逆にその善業を収めるね、善業を収めるような縁があれば、どんどんと善業が収まって、善人になっていく。じゃあ私たちはじゃあどういうものを収めやすいかっていうと、結局荒屋敷の中にすでに収まっているものが収めやすいものなんです。うん、悪です。
悪しかないね。
はい。
磁石
でそれ以上になったらダメでしょ。
だから私たちは悪を収めやすくなってる。でどんどんと悪縁に近づいて悪業を作って、うん、そして地獄へ地獄へとこうスキップしながらこう進んでいくわけです。そう。なぜかって言ったら私たちはガーガーって固定しようとしてしまうから。固定しようっていうことは、ね、自分を維持していこう。だから自分と同じ業を増やそうとする。
ちょっとでも違う業が聞いたり見たりすると跳ねのけちゃう。
そうそうそうそうそう。だから仏法なんてね、聞かないんです。仏法っていうのは善業だから。そんなの聞いたら善人になっちゃうじゃん。幸せになっちゃうじゃん。
不幸のままでいたいの。
はい。
不幸のままでいたいのに善人に。
そう、まあ不幸のままでいたいわけじゃないけれども。今のままでいたいんです。
そう、
ね。今のままでいたいから。
だから聞きたくないの？
そう。
やっぱり聞かなかったらそんなダメなんだ
よ
ね。
はい。
そこで詰め込まなくちゃ。
だから結局仏法を聞きたくないっていう心が起きてくるのは、うん、仏法を聞くと自分が変わっていくからなんです
。変わっていいじゃん。
自分が、まあ、どう変わるかと善人に変わっていく、幸せに近づいていく。ああもう嫌だ嫌だ嫌だ。
いやそうないよね。そういいじゃない。
そうなんだけど、すごい
なんか難しいとこか。
否定して
る。だから元々私たちが溜まっているものは悪業しか溜まってないわけですよ。ね、善業なんて全く溜まってない。だから悪業を溜めるように溜めるように自分の環境を作っていってしまう。地獄に行くように地獄に行くように進んでるわけだから、私たちが思い通りになったら思い通りに地獄に行けるわけです。お金がある、財産がある、好きなことができる、ね、ああ好きなことができればね、自分の合力を増やせますよね。今まで溜まっているものをいっぱいやることができるね。はい、悪合力が溜まっていますから悪をすることがね、いっぱいできるんですよ。
そんなことしとったら思ってないわね。
だからこの我っていうのは善であれ悪であれ同じことを続けようとする心なんです。まず荒屋敷っていうのは善でも悪でもないってことを知っていただきたい。つまり私っていうものの本質は善でも悪でもないんです。透明、善でも悪でも染まることのできるもの。よく人間ってのは性善説か性悪説かっていう話がある、ね、人間ってのは本来善人か本来悪人かっていう話がありますけど、仏教では善人でも悪人でもないものが本当の私なんです。器そのものが私。荒屋敷っていうのは蔵ですから、それに善も悪もない。 だけどその蔵に収まっているものが悪だから悪人になるんですよ。そしてじゃあ悪人だったら善を治めたらいいんじゃないかってなりますけど、うん、残念ながら私たちにはこの我というものがあって今まで、そう邪魔するんですよ。今までと同じ自分の業を治めていこうとしてしまうわけ。そして自分と同じ悪人を自分の周りに集めるわけ。だからこの悪業力が強い人ほど自分の環境に悪人をたくさん集めてますます苦しむようになるし、その環境がその人の心を生み出すのでますますその地獄から抜け出せなくなるんです、
ね、それで一生終わっちゃうの？
一生じゃないですよ。未来永劫です。
未来永劫。どれ恐ろしい。
過去世からそうやってして
そう。つまりだから根性で終わりじゃないですもん。私たちのこの魂っていうのはもうとにかく自分と同じ業を集めるので、一旦悪業を集めると悪業のブラックホールみたいなものが出来上がる。で地獄の底へと落ちていくわけです。だってみんな悪語を集めていきます。みんな悪人を集めてもうみんなで苦しもうね、みんなで仲良く苦しみましょうって、ね、それで集まれば集まるほど苦しみがどんどんどんどん深くなっていく。
すごいね。
悪語を集めるのは好きだけど善語を集めるのは嫌だって。
そうそうそうそう、だから仏法を聞かないんです。ね、仏法を聞いたら善人になっちゃうからなんですよ。
そこも分からないんだ。
いい人になっちゃう、ね、仏法を聞いたら幸せになっちゃう。それは自分じゃないんです。だって明日からね、いきなり僕がキムタクになったらおかしいでしょ。自分の中で皆さんがキムタクだキムタクだって言われたら変な気持ちになる。自分は自分ね、そういうような感じなんです。
本当の自分と、ね、作った自分があるから、本当の自分、うん、
で これが自分なんですよ、本当のね。でこの本当の自分をじゃあ受け入れたらいいじゃないかというと、うん、今度出てくるのが存在価値って話が出てくるんです。あ、次存在価値って話が出てきて、これが また問題なわけですよ。
受け入れがたくなる。
つまり荒屋敷の中に収まっているものが、それが自分なんです、う
ん、本当の自分。
そしてそうそう、自分が生み出している環境が荒屋敷の中に収まっているものそのものなんです、うん、つまり自分のいつも使っているもの、自分の暮らしている部屋、自分の付き合っている人たち、その人たちが、まあ、あなた自身なんですよ、ね、自分ってどんな人なんですかって言ったら、自分がよく使っているものや自分が接している人たちを見ればわかる。なぜならばもうそういう風になってるから。ところが私たちは存在価値っていうのがこれに縛られてる。つまりじゃあ環境が私だってなった時に、私の価値基準でこの環境は価値がないって見たらどうかってこと、ね、この環境は私はもう価値がないってなったら、私には価値がないってことになっちゃう。私たちは存在価値というものに縛られるから。だから存在価値があるものはいいけど、存在価値がないものは捨てられるっていうのがあるんですよ、ね、だから存在価値がないものになりたくない。つまり今自分の生み出した環境がその存在価値のない状態にしたくないわけです。つまり自分が生み出した環境が存在価値のあるものだったら素直に認めることができるわけ。これは 非常に理想的な状態で、これを善行というふうに言うわけ。ところが多くの場合、自分が生み出した環境っていうのは存在価値が非常に低いんです。そうそう、それが自分だと思いたくないから、今度理想の自分を作る。ね、こういうふうに流れが出てくるわけ。
そしてその理想の高い自分に
が自分だと思い込んでいくわけ。
でそのギャップが大きすぎて大変なこと。
そうそうそうそうそう。
それを自分で勝手に作ってやる。
そうそうそう。例えば俺は何をやってもできるんだっていうふうに思う。それは何をやってもできないっていう自分を受け入れたくないから、それを全く逆に作るんです。だから農家のことなんてね、もう何にもできないんだけど、俺やればできるんだよ、俺に任せてくれ。でこういうふうに言うっていうのはもう明らかにできないんです。もう言った瞬間にできるわけない。でもできるっていうふうに言う。なぜか、それはできないっていう自分を認められないからです。できないっていう自分は存在価値がないので、それをそのまま認めたら自分は生きていけない。だからその自分の、まあ、心を保つためにもう一人の自分を作っちゃう。これが理想の自分、まあ、一般的にこれを我と言うんです。私たちは仏教では、まあ、この元の部分我っていうね、その執着するっていう意味の元の我っていうものがあるんですけど、私たちが一般的に我っていうものはこれ、理想の自分です。これを我というふうに言うわけです。我を作る、ね、だから理想の自分を作っているっていうことは、その裏にものすごい不安を抱えてるんです。でなんでそんな不安が生まれちゃってるかって言ったら、自分の日々の行いが生んでるわけです。でもその自分の生み出した環境を認めることができない。これが自分だと、ね、だからいわゆる自分の頭では理想の自分が自分だと思ってしまう。本当は農家のことなんて全然できないもの、やってみたらできないことばかりなんですよ。だって自分にそんな業がないから。だけど俺はできるっていうのぼれるわけ。いや、じゃあやってみようってやったらね、できないですよ。できないけど、できないっていうことを受け止められない。だから自分の頭では理想の方なんですよ。こっちが自分なんです。でもこっちが現実なんです。あらやしきの中に収まっているものが現実なんです。だから自分はできるできるできるできない、できるできるできるできない、できるできるできるできないってなるんです。この現実を受け入れない限り、何やってもうまくいかない。そんな人の言葉を信じちゃダメなんです。こういうこと。わかりますかね。これで私たちは苦しんでるんですよ。やることなすことうまくいかないわけ。わかります？難しい。
まあ、理想の自分と本当の自分のギャップがありすぎてもう苦しんで
る。そうそうそう。本当の自分っていうのは、自分の日々の種まきで生み出されている自分なんです。だからどんなにお金を使って表面を取り繕っても、自分の日々の行いが変わらない限り変わらないんですよ、ね、お金をか、まあ、お金を使っていい服を着て、いいものを使っていい車に乗って、ね、いい暮らしをしても、でもあなたの日々の行いが変わらない限り何にも変わらないんです。
ところが、はい、どうやって変える？一番はなくせばいいんです。私の世界に悪を生み出すもの、つまり存在価値を下げるようなものをまずなくすってことです。だって子規運がなければ受運も起きない、騒運も起きない。なければ起きないんです。あるから起きるんです。なくなればもう起きてこない。ここなんです。ね。そして荒屋敷の中に収まっているものはそんなに多くないので、その荒屋敷の中に収まっているものを変えていけば自分はどんどんと変わっていくんです。はい、そう。だから日々使うもの、そして日々着ている服、毎日暮らしている部屋が大事なんです。刹那滅だから、自分が時間を長く過ごしているものが、汚れているものがいっぱいあると、心がどんどん汚れて悪業力に染まっていくわけです。汚れているものって一体何かって言ったら、存在価値が低いものなんです。例えば汚いのに掃除をせずに放っておくと、どんどんと自分の存在価値が低くなります。埃がついているのに、埃がついていることに気づきながら放置しておくと存在価値が下がるんです。
そのうちそれ見慣れてしまったら、こうっていう気も起きてこなくなった
ら、はい、まずなぜ埃がつくかなんです、うん、ね。なぜ埃がつくかって言ったら、心がかかっていないからなんです。心がかかっていないから埃がつく。それを見て放置しているっていうことは、自分もみんなから心がかかっていない人間になる。みんなから見てもらえない人間になる。いてもいなくても同じっていう人間になっている。どうしたんですか？
さっきから先生の目がどう思
う？いや、まあ、みんな平等に見てますよ、平等。それはさっきの鹿の話でした、鹿の。
いや、そうやって当たってるもん。
いや、みんな同じやってきた。中和さんだけだ。
先生がただ見てても刺さる。
そうそうそうそう。
ですから自分の中にあるから刺さっちゃう。
いや、自分も当たってるからね。いや、これは本当にすごく大事な根本的な部分なんです。真理ですよね。非常にこう、仏教っていうのはすごく科学的な教えだなと。ね。だから自分が見ているものにですね、大きく塵と赤があるんですよ。ね。塵と赤。
似たようなものだけど違うんだ。
赤はくっついてるけど、チリは何飛んでるの？なんかよくわかる。
これ覚えてます？チリを払わん、赤を除かん。聞いたことあります？
ラボラか。
首里判読です。首里判読に、お釈迦様が与えたお言葉です。塵を払わん、赤を除か。これは、掃除をするポイントですね。一つは塵、一つは赤です。塵はどこにたまる？塵は心のかかっていないものにたまるんです。かかっていないところにたまる。赤はどこにたまる？赤は 使っていながら、よく使われていながら、誰も掃除をしないところにたまるんです。トイレ、流し、お風呂、みんなが使っている、みんなが使っているけど誰も大事にしないところに赤がたまる。つまり塵を放っておくと、いてもいなくても同じ人間になる。つまり誰も自分のことを必要とされない、必要としない人間になっていく。赤を放っておくと、こき使われて全然大事にしてもらえなくなっていく。はい、そう。だから自分の運命を変えるためには、
年取ると古い灰だな人が全部増えるんだけど、それも、
まあ、それは風呂に塵がたまるんです。埃があまり入らないから。赤っていうのはよく使っているところに、流し、トイレ、使っていながら大事にされていないところにたまるんです。だから家の中でね、赤を見つけたらですよ、ああこれは、あこの場所はですね、よくみんなが使っているのに、みんながね軽く扱っているから、その本当はねトイレっていうのはなければないものの、ね、なければ困るものなのに、誰もトイレを大事に思っていない。だからトイレに赤がたまる、ね、流し、お風呂、台所、ね、みんながよく使う、だけど使っている人がそれを大事に使っていないので赤がたまる。それを見てね、掃除をする、赤を除く、赤を除くっていうことは、自分の荒屋敷の中に、ね、人を大事にする業、人から大事にされる業がたまるんです。いいですか？私が荒屋敷の中にね、収めたものが、ね、その収めた業と同じものが集まってくるんですよ。私が人を大事にすれば、私のことを大事にしてくれる人が集まってくる。うん、私が人を軽く扱えば、うん、私のことをバカにする人たちが集まってくる。ね？で、バカにされると存在価値が低いので腹が立つ。でも腹が立つけど、あなたは結局そういう人間なんです。バカにされて当然の人間なんです。なぜなら赤を放っておくからです。ね、誰かが掃除してくれるだろう。誰かがやってくれるだろう。いつも使っていながらね、いつも見ていながら見てない。いつも触れていながら面倒くさがってやらない。だからあなたはバカにされるんです。
はい、するもんだになってるから、
あ、そう。だから結局自分が赤を覗いていないから、だから自分が赤そのものになっていくんです、うん、赤そのものっていうことは、みんなから見下されるものになる、みんなからバカにされるようなものになる。それが嫌なら赤を覗きなさいってことなんです。
そこに面倒くさいっていう心が出てくるっていうのは、毒されてるっていうこと。
そうそうそうそう。面倒くさいっていうことは、もう赤のままでいたいってことですね。
変わりたくない。
変わりたくない。
そうそう。面倒くさいこともあるわね。
ね。そう。でも私たちは理想の自分っていうのがあって、存在価値に縛られてるから、自分を赤として扱われるのは嫌なんです。うん、汚いものとして扱われるのは嫌なんです。そう。でも結局あなたはそういう種をまいてるんですよ、ね、 赤を覗くように、赤を覗くように心がけていたら、自分は人を大事、人のものも大事にするし、人からも、ね、大事にされるようになるんです。
逆にそのあの掃除になる、もう徹底的にやる、ちょっとゴミある人も拾ってるような感じの人もいるでしょ。
だからそれは何のために掃除をするかなんです。その理想の自分を守るために、だからそのちょっとでも取る人はね、汚いのが嫌なんです。
綺麗好きだねっていう、
つまり汚いのが自分だから、本当はそれを見たくないから、一生懸命理想の自分をね、守るために掃除をしてるだけなんです。本当の掃除っていうのは綺麗にすることが好きなんです。
いや、そういう人は綺麗好きじゃ、
綺麗好きっていうのは綺麗な状態が好き、うん、なるべく掃除したくない。
したくないんだ。
そう、ね、本当の綺麗好きっていうのは綺麗にすることが好きなんです、うん、あ、汚れてたら、あ、汚れてるね、いや掃除のしがいがあるな、
喜んでできる、
楽しいな。だって自分の荒屋敷の中に全部収められるもん、ね、そう思えるかどうかですよ、ね、お、楽しいな。
それはすごいわ。それはやっぱり全豪にあるんじゃ、荒屋敷にいいものが収まるわ
ね、
うん、いやいややるのと
は全然違う。綺麗好きな人はいいよね。
綺麗好きっていうのは本当に綺麗にすることが好きなら、うん、家族中がみんなね、綺麗にするのが好きになるんです、うん、だってグーゴーが集まるもん、うん、だけど違うんですよ。怒りながらそうしてる、まあ、全くなんで掃除しなきゃいけないんだよ、なんだなんだそういうような感じで怒りながら掃除をしてるっていうのは、掃除したくない、うん、心の中でめんどくさい、やりたくない、いいですか、綺麗な状態が好きなんじゃないですね。本当に大事なのはこの業なんですよ、行いなんです。荒屋敷の中に少しでも良い種を収めていくためにやるんです。掃除がたくさんできればできるほど良い種まきが収まるじゃないですか。
喜んですれば
ね、また掃除ができる、嬉しいな
ぁ。そんな人いるんだ。スランプになったらトイレ掃除とか掃除をやれっていう、
はい、
企業はね、結構そういうのに言われたのね。
これはね、うん、そのスランプになったら掃除をしろっていうのはね、チリの方なんです、うん、チリ、チリ、埃の方を掃除しなさい。そうすると今まで気づかなかったものが見えるようになる。
無意識に
使う。赤はですね、だから赤っていうのはもうこびりついたものなんです、うん、そのこびりついたものを取っていくっていうのは、ああ自分はこれを粗末にしてきたんだなっていう心なんですよ、ね、ああ本当にみんなからこう必要とされているものをこう粗末に扱ってきたんだな、だから赤が溜まってしまったんだな、申し訳なかったな。それと同じようにみんなから本当は必要とされている人をですね、粗末に扱ってきたんだな、うん、だから会社の社長っていうのはトイレ掃除がいいんです、うんね、自分が全部やってるように思ってる、自分がお金を稼いでるように思ってる、でもそうじゃない、その社員がお金を稼いでるんです、うん、社員が頑張ってる、でもその社員が頑張っていることに気づかない、うん、それは自らトイレ掃除をしていないか、めんどくさいんですよ。そんなの下々のものがやればいいんです、うん、会社のトップである自分がやる必要はない、そう思っている。同じように自分の部下をこのトイレと同じように見てるんです、うん、いわゆるお金を払ってやってんだからね、え、お前仕事なんだから働けばいいんだと、ね、役に立たなくなったら捨てればいいと、そんな風にしか思ってないと。だから非常にこう 心がけみたいなものが出てくるんですよ。仏教っていうのはね、ほんと掃除がね、命ですよ。塵を払わん、赤を除かん、ね、それはね、そのまま自分の運命を生み出すわけです。塵を払うことによって幸せになっていくんです。赤を除いていくことによって、なんていうんですかね、その幸せになっていくわけですね。塵っていうのは、今まで気づかなかったところ、ね、見ていなかったところ、心がかかっていなかったところ、塵を払っていくことによって無駄が減ります。ちゃんと使ってあげようっていう気持ちが起きてくる。買ったものは全部使おう、ね、いる人材は全部使ってあげよう。だから塵を払っていけば利益が生み出される。赤を除くことによって人が何て言うんですかね、集まってくるわけです、ね、人を大事にすることができる、人の心が分かるようになる。だからトップはトイレ掃除をするべきなんです。そして部下はもう塵を払っていく、埃をね、掃除を心がけて整理をしてね、物に埃がたまらないようにする。どんなところに埃がたまるか、使っていないところに埃がたまる、使っていないものに埃がたまる。毎日使っているものに埃はたまりません。箸に埃はたまりますか？歯ブラシに埃はたまりますか？お茶碗に埃はたまりますか？それは使っているからです。
そうだね。
逆に埃がたまるところは必要ないものなんです。家の中で埃がたまっているものっていうのは必要のないものなんです。必要のないものだから埃がたまっている。そして同じように必要のないものにお金をかけてるんですよ。その子供さんの部屋がですよ、その埃だらけになっていたとしたら、それはもう息子さん自身が必要のない存在になってしまうんです。そして自分は必要のない人間だっていうものが、もうなんていうんですかね、もうこびりつくんです。
それは自分で意識でわかるの？
それは意識ではわかりません。理想の自分が自分だから。だけど、なんていうんですかね、やっぱりそういうね、自分の部屋がもう汚い人ほどですね、もう外で何とか必要としてほしいっていう気持ちが強くなる。見捨てられたくない、自分をちゃんと使ってくれってね、そうやってもう外の人に対してお金を使うような、無駄なお金ですよね。だからお金がたまらない。お金がたまりね、お金を貯めたいと思ったらね、ひたすらね、塵を払うんです。塵を払うっていうのは使ってないものがないようにする。ね、例えば、ついついポイントカードにね、点数がたまるからといってね、そのサランラップをね、ついつい買っていくと。ね、アルミホイルをね、次々と買っていく。ね、置いといたら埃がたまるでしょ。それは買う必要がなかったんです。こういうのです。
そうですね。
はい。それが塵なんです。塵を払わんなんですよ。塵を払うっていうことは、掃除を一生懸命するってことじゃなくて、そもそも置かないってことなんです。塵がたまるようなものは置かないってこと。だから整理なんですよ。
いつも使うものしか置かない。
そう。ね。いつも使えるようにする。例えば自分の従業員がのね、もう机の上がぐっちゃぐちゃになってると。もうそういう人はね、もう塵を払ってください。もう机の上をまずね、もうきれいにしてもらう。そうしないとね、まともな仕事はしません。掃除が一番なんです。 お金を生み出すためにはね、とにかく塵を払わん。塵を払わんなんです。ね。私のね、知っている食堂ね、人がコロコロコロコロ変わる。ちょっと来たらね、また次の新しい人が来て。なんでか。赤を覗いてないからね。きっと、台所が汚いんでしょう。流しが汚いんでしょう。トイレが汚いんでしょう。まあトイレはお客さんが使うから掃除をしてるかもしれないけど、お客さんが見ていないところがきっと汚れているからです。赤が覗かれていない。赤を覗かないから従業員を軽く扱う。だから従業員がコロコロコロコロ変わっていく。
行くたびに変わる。
うん、行くたびに変わる。また変わってる。
どうなっちゃった
。どうなっちゃった。それは赤が覗かれていない。一番はその経営者自身が赤を覗いていない。いいですか。経営者っていうのはね、トイレ掃除をするべきなんです。お風呂掃除をするべきなんです。
ここからするもんだと思ってるね。
ね、それが経営者なんです。これができなかったら経営者の器じゃないんです。人がついてきません。赤が覗かれていないんです。赤を覗いていないってことは、自分も軽く扱うし、人も軽く扱うんです。
経営者は仕事だけしてればいいぐらいにね。
その経営者はね、仕事だけしていればいい。つまり一人で仕事をしているなら別にね、トイレ掃除はいらない。でも人と一緒にやっているならば、絶対に赤を覗いていかないといけないんです。
そういうところにはデッキを配れる人に、
だから、そうですね、そういうところにまでってのは、そういうところが大事ってことです。トイレ掃除が大事、ね、トイレを掃除することによって、なんていうんですかね、そのみんなが使うじゃないですか。みんなが使うから経営者としてはね、誰かがやればいいって思ってる、ね、誰かがやればいいってみんな思ってるから、ここは汚れてるんですよ。誰かがいいって思ってるけど誰もやらないんです。
でも使われてる人は下っ端の人がやるでしょ。
下っ端の人がやるでしょ。それはいやいやね、
うん、
それはみんながそういう人をバカにするわけですよ。だけど経営者自身がトイレ掃除をしていかなくちゃいけない。なぜならば、そのトイレに、ね、ついた汚れっていうのは誰もやりたくないものなんですよ。誰もやりたくないものをみんなが押し付け合ってる状態なんです。だからじゃあ誰がやるか、誰もやりたくないものをやるものが経営者なんですよ。社長なんです。それが責任を取るってことなんですよ。トイレ掃除一つできない人はね、責任が取れない。嫌になったら誰かに押し付ける。借金ができたらね、誰かにね、もう片付けてもらおうとする。自分で何とかしようとは思わない。経営者としての自覚がない。赤を覗いていないんです。非常に大事なんですね。これ、塵を払わん。赤を覗かん。ところが、首里判読もね、私たちも同じでね、ああ、そうなんだって、塵を払わんって覚えて、そうだ、そうだ、整理だ、整理だ、整理だって覚えておくとね、いつの間にか赤を覗かんを忘れていく。で、また、弔問の時に、赤を覗かんが大事ですよって言われるとね、ああ、そうだった、そうだった、赤を覗かんとか、掃除、掃除、掃除って言うと、物が増えていってね。いつの間にかなんか、あれ散らかってるなと、塵を払わんが忘れていく。でもそれが私の運命を生み出していくわけです。
そうだね、環境だもんね。環境をきれいにしていくっていうことは、はい、心がきれいになっていくわね。
そう。そうです。人を動かす人、ね、トイレ掃除一つできない人がですね、人を動かすということはできません。 非常に大事です。塵を払わん、赤を除かん。
本当にこれができたらなんか全部できるかもしれない。
まあこれができたらそれは運命が変わりますよね。塵を払わんっていうことができればお金が生み出されていく、ね、結局買っておきながら使ってない、それがね、やっぱり整理ができなかったらお金がたまらないんですよ。だって使わないものにお金を使っちゃうんだから、必要のないものにお金を使っちゃうんです。それによってもう経済的にピーピーになっちゃうわけですよ。それを整理をする、埃がたまらないような家にする、使ってないものは捨てる、そして使わないものはもう買わない、徹底する。買ったものは 100% 使う、価値を生み出していく。そうしていけばもう当然お金が貯まっていく、ね、これが塵を払わんってことです。でもせっかくねお金が貯まってもですよ、その人が離れていったら意味がない。人が離れていくのは人をバカにしているから、人を見下しているから、人を顎で使っているから、人を粗末にしているから、人がやってくれて当然だと思ってるから、人に押し付けているから、自分が責任を取らないから、全部赤を除いていないからです。心に赤がたまる、その心の赤を除く、それは赤を除いていくという種まきによって取れていくんですね。掃除こそ心を磨く修練の場なんですよ。
大変ですね。
はい。ね。まあ、ちょっと長くなりましたから少し休憩をします。
Yeah.